ダニエル書の3章ですけれども、ここでですね、ちょっと3章を読んでいきますと、一節に、3章一節に、ネブカドネツァル王は金の像を作ったとあります。金の像を作ったんですね。で、その高さは、60キュビット。だいたい27メートルぐらいです。ぐらいの像を作ったんですね。27メートルくらいの像でどのぐらいかと言いますと、高岡に大仏がありますね。で、高岡の大仏は 15.85 メートルだそうです。で、奈良の大仏が18メートル。鎌倉の大仏が 13.35 メートルなんだそうです。それに比べてネブカドネツァルが作った金の像は27メートル。多分ですけどね、鎌倉とか奈良の大仏が座ってますよね。あれが立てば同じぐらいの大きさかなぐらいに思います。で、茨城県に牛久というところがあって、そこに立っている像があって、それが世界一なんだそうですけども、それが120メートルとか言ってました。かなり大きなものですね。で、それでも27メートルの金の像ですから、かなり目立つわけです、ですね。で、これはもうあくまでも権威の象徴です。ネブカドネツァル王の権威の象徴です。で、この金の像がですね、ネブカドネツァル王の像なのか、もしくはバビロンの偶像の神なのかっていうのは分かりません。ただ金の像を作ったとしか書いていません。で、この金の像を作った時にですね、二節で奉献式をすることになります。その像を収めるということで。それで、いろんな楽器の音が出た時に、それを拝めという命令が出るんですね。五節に、あなた方が角笛、二管の笛、縦ごと、三角ごと、ハーフ、風笛、およびもろもろの楽器の音を聞いたときは、ひれ伏して、ネブカドネツァル王が建てた金の像を拝め。ひれ伏して拝まない者は誰でも即刻火の燃える炉に投げ込まれる。という命令が出たわけです。ちょっと、こんなもんですね。そこに金の像があって、27メートルの。で、周りにここにいろんな楽器を持っている人がいるわけですね。で、その人たちがこう、音を奏でたら、音を出したら、みんなこの金の像を拝めという命令が出されるわけです。旧約聖書を特に読んでいきますと、偶像崇拝との戦いっていうのがあります。で、この時、ここはバビロンです。で、この時の主人公は、シャデラク、メシャク、アベデネゴという、ダニエルの3人の友人になります。で、このシャデラク、メシャク、アベデネゴという3人の友人は、イスラエルから、ユダヤの国から連れてこられた人です。で、このバビロンの国にこう連れてこられたわけですけれども、もうそのバビロンというのはもう偶像崇拝の国であるわけです。誠の神様は全く知らない国であるわけです。で、そこにこう連れてこられるわけですね。で、周りはもう本当に偶像崇拝であるわけです。で、しかもバビロンとこのユダヤの国が戦争して、バビロンが勝っているわけですね。で、当時の戦争というのは、それぞれの神々の戦いでもあるわけです。バビロンの神とユダヤの神が戦ったというふうにもこう思われているわけです。そこでバビロンが勝っているわけですね。そうするとバビロンの偶像の方がユダヤの偶像よりも上だという考え方があるわけです。ですね。ただ2章において、この前の2章において、ダニエルがですね、夢を見ますよね。で、夢を見たときに、その夢を解き明かしますね。その時に一つの大きな像の夢を見て、頭が金、その下が銀、そして青銅鉄というふうにできた像を見ます。 で、それはこれから出てくる国の夢なんですけども、ネブカドネサル王にバビロンは頭の金です、純金ですということを言います。まあ、その夢を聞いて、ネブカドネサルが全身金の像を作ったのかもしれませんけれども、夢を解き明かしたわけですね、ダニエルが。そしてそのことによって神、ネブカドネサル王はバビロン、ダニエルを非常に重んじて高い地位につけます。で、彼の3人の友達も高い地位につけます。で、その夢を解き明かしたということによってですね、ネブカドネサル王は2章の、47節で、2章の47節で、このバビロンの王様ですね、王はダニエルに答えた。あなたがこの秘密を明らかにすることができたからには、あなた方の神こそ神々の中の神、王たちの主、また秘密を明らかにする方であるに違いない。という。ただですね、ここは、じゃあネブカドネザルが、その誠の神様を信じたかというと、そういうことではないんですね。あなたの神、この誠の神様は、神々の中の神というその地位をですね、高く上げたんです。ただ負けた神ではなくて、この神も素晴らしい神なんだということを認めたんです。ただそれを認めてるだけで、じゃあその神様を私も信じますということには言ってないんですね。それで今日の三章が来ます。ですから、誠の神様をそこで王様が信じているならば、こんな金の像は作らないわけですよ。でもこういう金の像を作っているということは、まだ彼は本当に信じているわけではなく、ただこの、まだ自分の偶像というものを信じている王様です。で、その王様がこの金の像を作り、権威の象徴として作り、みんなに全国にいる人にこの音が鳴ったらみんなこの像を拝みなさい、拝まないんだったら燃える炉の中に入れてしまうということを言うわけですね。で、本当に私たちもそうなんですけども、この日本の中においてクリスチャンが生活するということは、周りに偶像がたくさんあるわけですね。で、そういう中で自分の信仰を守り通すということは大変なことなんだと思います。でも聖書にはですね、偶像礼拝者になってはいけません。偶像礼拝を避けなさいという言葉が書いてあります。そしてコリントの手紙にはですね、この偶像に捧げるもののことを、彼らが捧げているものは神にではなくて悪霊に捧げられているという言葉があります。ですから、こういう偶像に捧げ物をするということはイコール悪霊に捧げているのと同じだということを言っています。ですから、偶像というものは何もないんだけども、この背後には悪霊が働いているということを言っています、聖書は。ですから私たちは偶像を避けなければいけない。偶像というのは誠の神様から私たちを引き離すものであります。だから偶像崇拝というのを、私たちはそれとの戦い、偶像礼拝をしないということとの戦いというのがあるんだと思います。さあ、そこでです、この三人の友達がこの金の像を拝めと言われたわけですね。そして拝まないならば火の燃えている炉の中に投げ込まれるたいです。で、3章の8節を見てみますとですね、3章の8節に、このためこの機会にあるカルデア人たちが進み出てユダヤ人たちを中傷していった。彼らはネブカドネザル王に告げた。王よ、永遠に生きられますように。王よ、王は角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハーブ、風笛、および諸々の楽器の音を聞く者は、すべてひれ伏して金の像を拝め、ひれ伏して拝まない者は誰でも火の燃える炉の中へ投げ込めと命令されました。あなたがバビロン州の行政を司らせた何人かのユダヤ人がおります。 シャデラク、メシャク、アベデネゴです。王よ、この者たちはあなたを無視してあなたの神々に仕えず、おたてになった金の像を拝みもいたしません、という訴えが出るわけです。ここにですね、この八節にあるカルデア人たちが進み出てユダヤ人たちを中傷したという言葉があります。カルデア人というのはバビロン人のことです。バビロンの国を構成しているのはこのカルデア人です。で、彼らにしてみたらバビロンという国は自分たちの国であるわけですね。ところがこのシャデラク、メシャク、アベデネゴというのは2章のダニエルが王の夢を解き明かして用いられたその時に、2章の一番最後の49節に、王はダニエルの願いによってシャデラク、メシャク、アベデネゴにバビロン州の行政を司らせたとあるんです、ね、で、ここでこのシャデラク、メシャク、アベデネゴという人は、この3人は彼らどんな人であったかというと、もう一回ちょっと1章を見ますと、こう連れてこられた人たちはですね、まず1章の3節に、このそこに王族や貴族を数人選んで連れてこさせたとあります。ですからこの3人もまたダニエルもイスラエルの国の王族とか貴族出身だったということがわかります。そして4節には、それはその身に何の欠陥もなく、容姿がよく、あらゆる知恵に秀で、知識に通じ、洞察力に富み、王の宮廷に仕えるのにふさわしく、またカルデア人の文学と言葉を教えるにふさわしい少年たちということが書いてあります。で、17節には、1章の17節には、神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を理解する力と知恵を授けられたとあります。だからシャデラク、メシャク、アベデネゴっていうのは、そういう意味でいくとエリートコースを歩んでいる人です。イスラエルの国の中でも王族貴族の出身であり、で、非常に知識にも富み、非常に頭の良い理解力もある人です。で、神様がこの人たちにそういう力を与えた。そしてまた、エルサレムを滅ぼしたこの敵の国に連れて行かれても、彼はそこで地位が上になったんですね。行政を司らせるものになったわけです。非常にこの3人というのは素晴らしい、出身も素晴らしい、そしてまた能力的にも素晴らしい、で、地位的にも素晴らしいんです。カルデア人がやっぱりそういう人たちを羨んだわけです。カルデア人にしてみたら自分たちの国なのに、自分たちの国にその捕虜として連れてこられた人が自分たちよりも上になったわけですね。それはもう非常に憎いことなんだと思います。それでこの時に訴え出たわけです。この3人はこうやってますよ、こうやってますよっていうことを訴え出たわけです。その時にネブカドネザルはですね、13節に怒り狂いてあります。怒り狂ったわけですよ。で、怒り狂ってシャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてくるように命じた。それでこの3人は王の前に連れてこられた。で、14節の最後に、金の像を拝みもしないというが本当かって言うんですね。本当か。そして彼は、ネブカドネザル王は、この三人は拝まないと聞いたんですね。で、拝まないものは燃える火の炉の中に投げ込まれるわけです。でも、このネブカドネザル王はやっぱりダニエルのこともあったんだと思います。もう一回彼らに聞きます。15節に、今もしお前たちが角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハーブ、風笛及び諸々の楽器の音を聞いたとき、ひれ伏して私が作った像を拝むならそれでよい。しかしもし拝まないなら、お前たちは即刻火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からお前たちを救い出せるだろうか。もう一回チャンスを与えてるんです。もう一回チャンスを与えてるんですね。拝むならそれでよい。 この像を拝むならそれでよい、それだけでいいんだというわけですよ。こういう時私たちはどう考えるかなというふうに思います。形だけでいいんだよということです。形だけ拝むならそれでいいんだですよね。昔日本でもキリシタン弾圧の時はカトリックの方ですけれども、この踏み絵といって、このキリストの像を踏めばもうそれでいいんだ、形だけでも踏めばそれでいいんだよっていうことを言いますよね。もう形だけそうすればいい、心がなくてもいい、形だけそうすればいいんだということですよね。そうすれば全てがうまくいくということです。私たちはいろんなところでこう信仰の挑戦、信仰を試されるという時があります。この形だけでもそれを守ればそれでいいんだということですよね。先週も言ったと思いますけど、私も最初に母を亡くし、兄を亡くし、父を亡くし、姉を亡くしました。でやはり全員がみんな仏教式でした。母は最後に信じると言ってくれましたけれども、やはり仏教式で、全部仏教式で、お葬式はしました。でその時に言われた一言は、その仏壇の前で手だけは合わせなさいって言われたんですね。手だけは合わせなさいだったと思います。それだけ、形だけやんなさいって言われたんですよね。やりませんでしたけども、もうそれだけすればみんな丸く収まるんだ、ね、全てが良くなるんだ。で心がなくても形だけっていうことを言いますよね。世の中のサタンの誘惑っていうのはそれさえ、これだけやったらいいんだよ。だからここでもネブカドネザルが拝めばそれでいいっていうのはね、この鳴った時に、この楽器が鳴った時にこれを拝めばそれだけでいいんだというこというわけです。非常にもそれだけすればいいんだよっていうことなんですね。でもそれは本当に信仰の戦いでもあります。私たちにとって、ああそれだけすればみんなうまく収まるのかという、でも神様を取るかこちらを取るかという非常に大きな選択になるんだと思います。でも彼らが言ったのはですね、16節から、シャデラク、メシャク、アベデネゴは王に答えた。ネブカドネザル王よ、このことについて私たちはお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちが仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、あなたの手からでも救い出します。しかしたとえそうでなくても王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々には仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしませんとここで言うわけです。ネブカドネザルはですね、15節の一番最後に、どの神が私の手からお前たちを救い出せるだろうかと言ってるんですね。でネブカドネザルにしてみたらですね、金の像を拝まないということは自分の権力に対する侮辱でもあるわけです。自分が建てたものを拝まないというのはこの権威の象徴ですからね、自分への権威に対する侮辱だというふうに取るわけです。そして彼はどの神が私の手からお前たちを救い出せるだろうかということを、ある挑戦をしてきます。どの神が救い出すことができるのかって言ってきます。でそれに対する三人の答えが、まず私たちは絶対に拝みません、そして私たちが仕える神は私たちを救い出すことができます。このネブカドネザルのどの神が私の手からお前たちを救い出せるだろうか、私の仕える神が私たちを救い出すことができますと答えたわけです。私たちの神は何でもできますということを言っていくわけです。でもたとえそうでなくても王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしませんということを言ったわけですね。 彼らは子でネブカドネサル王の権威というものはちゃんと認めてるんです。聖書には上に立つ者に従いなさいという御言葉があります。ただし信仰においては、信仰においてはいや自分の信仰に立ちなさいとあります。それを上の者が信仰を何て言いますか、私たちは取り去ろうとするときには、やはりそれに対しては戦うということです。ただし権威に対して従うということは、王がもしそれをしないならば燃える火の中に入れるといったときに、王が定めたならばその通りに従いますということを言っていくわけですね。彼はそこで争うこともしないわけです。クリスチャンの姿っていうのは、例えばですね、イエス様の時代にユダヤ人たちというのはローマ帝国に抵抗していきます。ローマ帝国がユダヤを攻めてきた時に、ユダヤ人たちというのはそれに戦うんですね。でルカの福音書にこういう言葉があります。もしこの敵が攻めてきたらあなた方は逃げなさいっていう言葉があるんですね。でもユダヤ人はどうしたかっていうと、みんな逃げずにエルサレムに集まったんです。エルサレムに逃げていったんです。エルサレムは高い山の上にあり、周り高い城壁で囲まれて、神の都で絶対に落ちないということで、みんなそこに逃げていくんです。神の都が落ちるはずはない。でもイエス様はそこは落ちるから逃げなさいと行くんですね。でユダヤ人たちはそれで戦います。本当に戦います。で結局かなりの数の人が殺されて、そして連れて行かれます。でもクリスチャンの人たちはイエス様の言葉に従って逃げて助かるんですね。でそのようにですね、ユダヤ人たちというのは時の権力に対抗していきます。でもクリスチャンというのは対抗しないんですね。信仰は守るけれども、上から言われたことに対してのそれは戦います。私たちはこの信仰を守り通します。じゃあお前その信仰をもしそうやって守り通すんだったら、お前たちこうするぞと言った時に、分かりました、それにはあなたが言われたように私は従いますということなんですね。信仰だけは守ります。でも上がそのお前の神を信じるならお前を殺すぞと言われた時に、あなたがそう定めたならば私はそれを従いますということで殉教していくんですね。で面白い話があるのは、カトリックは日本がキリシタンが弾圧されている時に、これはカトリックの話ですけどね、そこで殉教していった人たちを、聖人として行ったんですね。例えばその26聖人といって捕まって、貼り付けされていった人たち、長崎の駅に行ったらすぐ目の前の丘にその人たちの像がありますけれども、彼らは殺されていく時みんな説教しながら賛美しながら死んでいくんですね。で彼らを聖人として祀ったんです、カトリックは。ところがですね、島原の乱ってありますね。島原の乱といって特にキリシタンを中心に天草四郎を中心にして戦っていきますね。あの人たちは聖人にしなかったんです。なぜならば戦ったからです。抵抗したからです。クリスチャンの、これカトリックですけれども、クリスチャンの生き方っていうのは信仰に対してはしっかりと抵抗していきます。私はこの神様を信じます。でも政府がそれを認めない、それをするならば殺すって言った時に、あなたが立てたその命令にはに従っていきますと言って彼らは殉教していくんですね。だからローマ帝国にたくさんの殉教者が出ました。でもクリスチャンは戦わなかったんですね。じゃあローマ帝国に対して抵抗運動しようかっていうことはしなかったんです。彼らはその決めた法律に従って殺されていきます。でも絶対に信仰は負けなかった、それがクリスチャンの生き方なんだろうなというふうに思います。でここでもそうなんです。ここでもじゃあ次ですか。つまりこの姿なんですね。金の像があって人々はみんなひれ伏したんです。ひれ伏したんです。でも3人は立ってるんです。この姿がやっぱりクリスチャンの姿なんだと思います。非常に目立ちます。非常にみんなから目立つんです。 で、これをしたら殺されるんですね。昔アンリシュクという人が、たとえそうでなくてもっていうこの聖書の言葉の本を出しました。で、それは戦争中にですね、戦前戦中日本が韓国を支配しましたよね。で、その韓国の人たちに対してもこれやったんですね。毎日かな、その時間になったら皇居の方を向いてこれをさせたんです。皇居をの方に向いてみんな天皇陛下に拝めということを日本は韓国の人に強制したんですね。で、彼らはそれをしたわけです。で、そこにアンリシクという人がいて、彼女はしなかったんです。だから本当これなんです。その人だけは目立つわけです。そうするとどうなるかわからないわけですよね。でも、あとどうなるかわからないけども、それは全部あなたに委ねますと。あなたが決めた法律で私を裁いてください。ただ私の信仰だけは、私はそれに対して信仰を捨てることはできませんという態度です、ね、で、こうなってみるとクリスチャン生活というのはすごい大変なものだと思うかもしれません。でもそこに神様は共にいて守ってくださるということがあるんだと思います。で、この後この3人はそれこそ燃える火の中に投げ込まれます。するとですね、そこに、火の中に投げ込んだわけですけれども、25節に、すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている4人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第四の者の姿は神々の子のようだと言ってきます、ここで3人はついに火の中に入れられるんですね。で、彼らはまず、私の神様は、私たちの信じる神様は私たちを救い出すことができますとはっきり言っているんです。でも、たとえそうでなくてもと言ってます。たとえそうでなくても、王よご承知ください、私たちはあなたの神々に仕えないとはっきりと言ってます。これはですね、神様が救い出すことを良しとされないで救い出されなくてもという意味です。神様に対する忠誠心はどっちみち神様はいざという時に助けてくださるのだからという安易なものではなかったということです。彼らは結果のいかんにかかわらず神様を絶対的に信頼し、どこまでも神様に忠実であろうとしたということですね。ですから神様の主権というのを認めたんです。救い出す救い出さないは、私たちは神様なんだから私を救い出して当然でしょという、だから私たちもいろんなこの不安、罪、いろんな苦しみがあったときに、神様は私を救い出して当然だというふうに思います。神様なんだから、私は神様を信じてるんだから、この神様は私を救い出すことができるし、救い出して当然だというふうにこう考えてしまいます。でも、神様の思いはどこにあるかということを私たちは思わないといけないということです。神様は救い出して当然だと思うことは、神様よりも私が上の状態です。私が上なので神は救い出して当然だと私は思っているわけです。でも神様の思いがどこにあるかっていうのは私たちにはわからないんです。救い出しても救い出せなくても神様なんですね。それは神様の意思なんです。神様の主権なんです。それで彼は、三人はその神様に全てを委ねたんですね。そして彼らが火の中に入れられた時、四人いたんですね。三人なのに四人いました。で、一人は神々の子のようだと言っています。これはまさに神様の子。これはですね、受肉以前のイエス様の姿だと言われています。共にいてくださるイエス様です。で、ここからわかることは、神様はね、私たちに試練から免れることはできるという約束は与えていないということです。試練に合わされるんですね。で、その試練 に合わないということはないんです。試練に合うんですね。でも試練に合ったとしても共にいてくださるという約束があるということです。試練は苦しいものです。試練は本当に苦しいものです。そして神様、この試練を私から取り去ってくださいと本当に祈りたくなります。でも試練は取り去られないんです。火の中に入れられるという試練は来るんですね。苦しみはやってきます。でもその苦しみを共にしてくださるイエス様がいらっしゃるということです。ここにイエス様は外から頑張れ頑張れと言ってるわけではないんですよ。一緒に火の中に入っていってくださってるということなんです。一緒に火の中に入ってくださり、一緒に共にいてくださったということです。これが共にいるということなんだと思います。神様は安易に私たちを苦しみに合わせないように、神様なんでこんな苦しみに合わせるんですか、早く取ってくださいと言ってもなかなか取られない。でもその苦しんでいる私たちといつも共にいてくださるということだと思います。いつも共にいて、私たちの苦しみを共に苦しんでくださる、私たちの悲しみを共に悲しんでくださる、そして私たちをその苦しみの中から中でも立たせてくださるという方なんだと思います。だからここでもイエス様も一緒に火の中に入っていってくださっているということです。外から暑い暑い頑張ってねと言ってるわけではないんですね。暑さを共に、その暑さを担い、そして彼らの苦しみを共に担い、でもいつも共にいて守ってくださるという神様なんですね。でその結果どうなったかというと、ネブカデネザルは3人をそこから出して、28節の言葉言います。そこにですね、ネブカドネザルは言った、ホムベキかな、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神、神は見つかりを送ってこのしもべたちを救い出された。王の命令に背いて自分たちの体を差し出しても、神に信頼し自分たちの神のほかどんな神にも仕えず、また拝まないこの者たちを、と言っていくわけですね。そして29節の最後には、このような救いだ、このように救い出すことのできる神は他にないからだと、ここで言ってるわけです。でも信じてないんですよ、ネブカドネザルは。だここではっきり彼が言ってるのは、28節でホムベキからシャデラク、メシャク、アベデネゴの神なんです。あなた方の神なんです。私の神ではないんです。あくまでもあなた方の神なんですね。彼はまだ神様の偉大な力を見ました。この方はすごい神だということが分かりました。でもなかなか信じれないですね。だから奇跡を見たら信じるってことはないんですよ。その人の心が本当に砕かれない限り神様を信じることはできないんです。偉大な神の力は見たんです。偉大な神の力をネブカドネザルは見たんです。ここで、でもその神はまだあなた方の神なんですね。本当に信じていくのは次になってきますけれども、でも本当にそう信じていくためには神様の偉大な力っていうのを彼らは見たんですね。でこの3人なんですけれども、これだけのことをしたということは、このそれだけの試練を通しても信仰を守り通したですね。この3人は、この他の人たちがこうなったとしても、私たちは絶対にこの金の像は拝まないし、私たちの神以外には使えないということを決心したわけです。でその試練が終わった時に、ネブカドネザルがこの3人に対して言った言葉は、王の28節に、王の命令に背いて自分たちの体を差し出しても、神に信頼し自分たちの神のほかどんな神にも仕えず、また拝まないこの者たちよ、っていうふうにネブカドネザルが認めてくれてるわけですね。この三人を認めてくれてるわけです。この三人はどんなことがあっても自分の神様だけを信じていった、この三人はそういう者たちだということを認めているわけです。もしここでこの三人が他の人たちと一緒に拝んでいたならば、 この3人はその信仰というのはなかったわけですよね。聖書にはみんなの前で私を恥じる者は私もこの者を恥じるという言葉があります。みんなの前でこの私を証しするということが大切なんだと思います。もちろん私たちはこんなね、他の仏教を拝まなければお前たち殺すぞということはないですけれども、でもやはり私たちはいろんな意味で偶像との戦いっていうのがあるんだと思います。でその場その場でやはり私たちは証しをする機会があるんですね。またそれは戦いの場でもあります。でもそれは同時に証しの場でもあるということだと思います。私たちがそこで自分の信仰を守るということ、そしてこの信仰だけはもう譲れない、たとえ国が何か言ったとしても私たちは自分の信仰だけは譲れない、ただしその国に対しては自分は全て従いますという、信仰以外は従いますという姿勢っていうのはすごく大切なんだと思います。そこに彼らのこの証っていうのができているんだと思います。私たちはこれほどの試練に遭うことはありませんけれども、でも少なくとも私たちはこれほどではなくてもいろんな試練に遭います。でそれはあなたの信仰を捨てろとまではいかないけれども、この形だけでもこれを拝んでっていうようなね、これに手を合わせてというようなことを言われる時っていうのもあります。本当に私たちの信仰というのが試される時があります。その時に私たちはいや神様どうせ守ってくれるからではなくて、その時にこの3人は書いてませんけども本当に祈っているんだと思います。こう言われた時にこの3人は本当に神様に祈り、神様に守ってくださっているんだと思います。本当に私たちも祈り、神様に祈った時に神様は不思議な方法でやはり私たちを助け出してくださると思います。親の心を変えてくれたりですね、本当に私もそれからこの前の姉のお葬式の時にはもう他の人たちからは誰も何も言われなくなりましたし、模試をやりましたのでね、私が模試やってもいいのって言われたらけどあいいよって言われたんで、でまずお坊さんのところに行って、私クリスチャンですからまた牧師してますからこういう仏教式で拝むことはできませんけどもっていうことに言った時に、ああいいですよどうぞあなたの形でどうかしてくださいっていうふうに言われてきます。本当にそこは私たちがこの証を守っていく時にもう他の周りの人もあこの人はこうなんだっていうことを分かってくれますし、またそれを認めていってくれます。あなたの信仰ならそうなんだねっていうことで、このネブカドネザルのようにまだ信じなくてもあなたの信仰はそれなんだということをやはりそこで認めてくれるということなんだと思います。あなたは私とは違うけれども、あなたの信仰であなたは亡くなった人をそのようにしてるんですねっていうことを言ってくれるようになるんだと思います。私たちにとって本当に主に従うということある意味で命がけのところもあります。でも主は共にいてくださるということですね。すぐにこの葬式がなくなるとかすぐにみんなの心が変わるということはなくても、常にどうしたらいいかなっていうのがあるかもしれません。でも私はやっぱり主に従っていきたいという時に、主は共にいて私に言葉を与え、また他の人の心を変えてくれたりとかですね、試練はなくならなくても共にいてくださるという約束はちゃんとあるということを本当に覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も礼拝を守ってくださりありがとうございます。ダニエルはまたこの三人の友人は金の像を拝めと言った時に言われた時、またそうしないと殺されるっていうことが分かっても、彼らは自分たちはこの誠の神様だけを信じていくこと、そしてきっと助けてくださること、たとえそうでなくても神様の主権に全てを委ね、神様がそう言われるならば私たちはそのように全てを委ねますという信仰を持っていきました。神様は彼らから 火の中に入れることはやめられなくても、火の中に入れられたとしても共にいて、共にその苦しみを分かち合い、そして彼らを救い出してくださいました。私たちも本当にいろんな苦しみがあるとき、苦しみが取り去られなくても苦しみの中に共にいてくださる主を見ることがあります。私たちといつも共にいて、その苦しみを共に担い、その苦しみに共に悲しみ、共にその肩に背負ってくださるイエス様がおられることを感謝いたします。どうかその主に全てを委ねていくことができるようにお守りください。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。